目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所です。はい、皆さんおはようございます。今日は土曜日ですね。皆さんは仕事は今日は休みですかね。僕はですね、午前中からサクッとお客様の施術をして、今日は子供とゆっくり午後は過ごしたいと思っています。はい、今日はですね、幸せの種類についてお話ししていこうと思います。幸せってね、いろんな形があると思うんですけども、まあ仕事柄どうしてもね、こういう幸せみたいなちょっとこう抽象的なものもですね、ホルモンレベルとかでね、考えたりするんですけども、実は何種類かあるんですよね。例えば幸せホルモンとかってね、聞いた時に皆さんなんかこう頭に思い浮かぶものとかってありますかね。実は幸せホルモンには、まあ基本的にはまあ3種類あるよっていうのがよく言われてるんですね。一つがセロトニン、もう一つがオキシトシン、そして最後の一つがドーパミン。この3つのホルモンがね、よく幸せのホルモンだっていうふうに言われていますが、この3つって全然種類が違うんですよね、幸せって一言で言っても。なのでこの3つの種類を理解して、自分って何が足りてないんだろうかっていうのを改めて考えてみると、まあそのね、足りてない幸せの要素を満たそうとすることによって、皆さんの幸せのレベルがアップするかもしれないですよね。でイメージはですね、なんかこうピラミッドとか想像してもらったらいいんですけども、一番底辺にセロトニンがあって、その上にオキシトシン、そしてその一番上にドーパミンがあるっていうような、まあそういう階層構造を思ってもらったら大丈夫です。でセロトニンっていうのはですね、まあ爽やかな幸せって僕は考えてるんですけども、爽やかな幸せ、例えば森林浴をするとか、あとは日光浴をするね、太陽の下を散歩するとか、あとちょっとこうストレッチをしたりとか、運動したりとか、軽くジョギングしたりとかね、なんかすごいこう爽やかな気持ちになりますよね。あの温泉に入るとかですね、はあ幸せだなって、ストレッチも幸せだな、心地よいな、森林浴も山に行ったら心地よい、こういう心地よさ、爽やかな幸せはこれセロトニンです。でこれを出そうと思ったら、その元となる栄養素、まあよく言うのはね、トリプトファンっていうね、アミノ酸がその前駆体って言ってね、セロトニンの元になる原材料なんですけども、まあそれがまあよく含まれているような食べ物、例えばバナナであったりだとか、あとはまあ大豆製品ですよね、豆腐とか、まあそういったものを朝食べるっていうのはすごくおすすめです。でリズム運動なんかもね、セロトニンの分泌にはすごくいいとされています。一定のリズムでタンタンタンタンタンタンっていうリズムでね、こう運動してみる、例えば歩行なんかそうですね、ジョギングとかもそうですよね、一定のリズムで、うん、あとよくうちの高齢者の方とかにもね指導するんですけども、スワイショーって言ってね、あの腕をダランダランと前後にただ揺らし続けるみたいな、こういったリズム運動もセロトニンの分泌には重要だったりします。でこれ面白いのがですね、リズム運動ってこれね、言ったら貧乏ゆすりなんですよそう、貧乏ゆすりもあれリズム運動なんですね。なので不安な時とかってこうずっとね揺らしたくなると思うんですよ。でこれ例えば障害持ってる方とかでこうずっと揺れてる方っているじゃないですか。であれっていうのはまあ不安なね小学生とか、まあ不安な大人もね、こう貧乏ゆすりすると思うんですけども、あれっていうのは別にこう貧乏になるとかね、貧乏だからやってるっていうのじゃなくて、これあれセロトニンを分泌しようとしてるかもしれないですよね、リズム運動によって。なので貧乏ゆすりじゃなくてセロトニンゆすり、幸せゆすりってね呼んであげた方がいいですよね。あ、今君 セロトニン出してるね、いいねっつってね貧乏ゆすりとかって言わないで、ね、幸せゆすりしてますねみたいなね、じゃあ僕もみたいなみんなで揺れ出すみたいなめっちゃ面白いですよね、はい、でみんなで幸せになるみたいな面白いですよね、はい、僕だけ、はいまあ、そういうのもいいですよね、うん、みたいな感じで心地よい幸せみたいなセロトニン でその次はねオキシトシンって言ったんですけど、これはねあのつながりを感じるホルモンなんですね。なので温かな幸せですね。セロトニンが爽やかな幸せだったとしたら、オキシトシンっていうのは温かな幸せで、これは仲間とのつながりを感じたり、あとは親子家族ですね、友人と何かこう一緒に笑い合ったりだとか、うん、パートナー、まあ、男女でもそうですよね。例えば肌を触れ合わせて、まあね、こうエッチをしたりとか、まあ、そういうのもオキシトシン出てると思いますね。そういう 肌と肌をすり合わせて、うん、ゆっくり寝るとかですね、子供を抱きしめる、赤ちゃんを抱っこする、授乳中とかもねオキシトシン出ますよね、うん、だからカンガルーケアって言ったりして、出産したらすぐにねこう赤ちゃんをねお母さんの元にこう抱きかかえさせてあげたりとかね、ああいうのもオキシトシンの分泌は非常に重要ですよね、うん、これはですね、まあ、出そうと思ったらこれセロトニンの分泌によってオキシトシンの分泌ってさらにね促進されたりするんですよね。なので両方大事っていうことですよね。自分自身で自分の体を撫でるみたいなのも実はオキシトシン の分泌のね効果があったりします。これ実は結構哺乳類ね特有とかってね言われたりしてるんですけども、まあそれが本当かどうかは定かではないんですけど、自分自身でこう撫でるみたいなのは実は結構大事だったりしますね。グルーミングってね、猿が毛づくろいしたりねするの、あれグルーミングって言ったりするんですけど、ああいうのもねつながりを感じるためにやったりするんですね、毛づくろい、うん、だからそれをまるでね自分でやってるようにほっぺたを自分で撫でてあげるとかね、そういうのもいいですね、はい。でこの温かなホルモン、爽やかなホルモン、セロトニンとオキシトシンは幸せの持続効果が比較的長いっていうふうに言われています。で一方で最後のねこうドーパミン、うん、ドーパミン結構知ってる方も多いと思うんですけども、これはねこう燃えるような幸せなんですね。熱狂するような、セロトニンが爽やか、オキシトシンが温かさ、ドーパミンはこう燃えるっていうような感じですよね、うん、例えばお金稼ぐ、お金を稼ぐ、ビジネスするぞみたいなね、これもドーパミンでドバドバみたいな感じですよね、うん、こういうのもね一つの幸せですよね。あとねこう女に夢中になるみたいなとかね、こう男に夢中になる、異性に対してこう夢中になるみたいなね、うん、これもドーパミンですよね。あとはゲームとかね、うん、ゲームで勝ち負けでそれによって報酬が得られるみたいな、こうまたやりたくなるみたいなね、うん、でこのドーパミンですよね、これもまあすごくこう、まあ、人生に活力を与えてくれますよね、うん、なのでこういったものも幸せなんですけども、さっきねピラミッド構造みたいなね三角形で土台にセロトニンオキシトシンがあって最後にドーパミンで、このドーパミンっていうのが非常に枯れやすいんですよね。まあゲーム、スマホ依存とかもそうですよね。パチンコなんかも想像してもらったらいいと思うんですけども、ドーパミンがドバーッと出ますね、スロットで777揃った、ブワーってやったー、お金がドバーッ、ドーパミンドバドバーッ、けどまたそれがなくなると、あーもう一回やりたいやりたいってなっちゃって、ドーパミンをね探し求めるんですね。もうドーパミン依存、うん、でこの時に土台となるね爽やかな幸せ、温かな幸せ、仲間とつながりを感じたり、日々自分自身の体をケアしたり、ストレッチしたり、散歩したり、日光浴したり、そういった幸せが足りてないとですね、ドーパミンがなくなった時にガラッと一気に自分の幸せが崩れちゃうんですよね。で現代人の多くの方は、なんだろうな、現代人の多くの方、なんかすごい変な日本語なんですけど、まあ多くの方はですね、 結構ドーパミンで生きてしまっている方やっぱ多いと思うんですよね。でドーパミンが切れてしまって、そんな自分を奮い立たせるためにこうねカフェインをぶち込んで、でねエネルギードリ、エナジードリンクとかね入れてコーヒーを飲んで奮い立たせるみたいな。でそれは次第にストレスとなってノルアドレナリンっていうね、まあアドレナリンと似たようなものになっていくんですけども、あまり体によろしくないですね。脳みそがね依存しちゃってるようなね状態になっちゃうので、なので基本的にはさっき言った、まあ、最初に言った土台を多くの方できてないと思うので、ちゃんと栄養取れてるかな、朝ごはん食べてるかなとかね、ちょっと日光浴できてるかなとか、運動してるかなとか、ちょっと山に行ってみようとかね、なんかそういったことをやってみるのが実はこうちゃんとした安定したこう精神、安定した幸せを作るのには非常に重要なのかなっていうふうに僕自身はお客様とね向き合う中で感じています。じゃあお前どうなのよっていうことなんですけども、僕自身はですね結構山の中にねファーと行ったりとか、テントサウナをしたりとか、まあ、友人のね関係とかも別にそんなにこう困ってはいないので、つながりも非常に感じていますので、逆に言うと僕はねドーパミンが足りてないなっていうどちらかというと感じてるんですね。これ人によってねその傾向が全然違うと思うので、この3つのうち自分ってどれが足りてるかなとかね、何が足りてないかなってこうちょっとね考えてみてもらったらいいと思います。僕自身はセロトニンとかね、もう家族とか友人とかね、オキシトシンも足りてる。ただドーパミン、金を追うみたいなことはね、あんまりね、できてないんですよね。なので、もっともっとお金稼ごうとかね、勝ちたいとかね、まあそういったものが自分には足りてないので、ちょっとこう格闘技とかね、あとスポーツとか、一緒か。ほぼ一緒ですね。はい。お金を稼ぎに行くとかね、まあ、ちょっとね家族がいるのであんま女みたいなのね良くないかもしれないんですけども、はい、なんかそういうドーパミン的なものを僕自身は足りていない要素なので、そこをね補っていくともっと幸せになれるのかなっていうふうに僕自身では感じているので、はい、ぜひね皆さんもねそんな感じで自己分析して足りてないもの補っていきましょう。ではハッピーな一日を過ごせますように。ではまた、バイバイ。